12月14日火曜日のニュースをソウルからお伝えします。まずこの時間の主な項目です。オーストラリアを訪れているムンジェイン大統領は野党労働党のアルバネージ党首と面会しました。全国の中学高校に医師や看護師を派遣し新型コロナワクチンの接種を行う訪問接種が15日から始まります。鳥インフルエンザが全国11カ所の養鶏場で確認され鶏肉や卵の価格の上昇にもつながっています。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。オーストラリアを国賓として訪れているムンジェイン大統領はオーストラリアの野党労働党のアルバネージ党首と面会しました。ムン大統領は14日シドニーで労働党のアルバネージ党首と面会しその中で国交樹立60年をきっかけに両国関係を包括的戦略パートナーシップに格上げしたとした上で今後の未来先端産業などでの協力強化に期待を示しました。またオーストラリアに住む韓国人社会がより安定し発展するよう労働党の関心と支援を要請しました。これに対してアルバネージ党首はムン大統領の訪問に歓迎の意を表明し両国が民主主義と市場経済など同じ価値観に基づいて協力を強化していけるよう取り組むと応じました。一方両国政府は13日スポーツ、料理などでの交流を拡大し、コンテンツを共同で制作するなど、協力を深めるとした内容の文化交流に関する MOU 了解覚書と、東南アジアでのデジタル協力に関する MOU の2件を締結しました。韓国政府が来年の北京冬季オリンピックへの外交的ボイコットについて、検討していないという立場を示したのに対して、アメリカ国務省は、ボイコットは各国が自主的に決定するものだという認識を示しました。アメリカ国務省の報道官は韓国政府がボイコットを検討していないと明らかにしたことについて KBS の記者から立場を聞かれたのに対しホワイトハウスが外交的ボイコットを行う方針を発表する前にアメリカの同盟国やパートナーと協議したと答えました。またアメリカはグローバルキャンペーンを行っているわけではないとしボイコットは各国が自主的に決定するものだというこれまでの認識を改めて強調しました。韓半島の終戦宣言にアメリカ、中国、北韓いずれも参加する意向を示しているというムンジェイン大統領の発言については韓半島問題の外交的解決を支持するという言及にとどめました。中央貿易対策本部によりますと、新型コロナウイルスの感染者は14日午前0時までに新たに5567人が確認されました。重症患者は30人増えて906人、死者は94人増えて4387人になり、過去最多を更新しています。死者の 90% 以上は60歳以上の高齢者で、重症患者の 85% も60歳以上だということです。新たな変異株オミクロン株の感染者は5人増えて合わせて119人になりました。全国の重症患者向けの病床の使用率は 81.8% で首都圏では 86.2% に達していて医療人員などを考慮すると事実上余力のない状態になっています。保健当局はワクチンの効果が低下している中、オミクロン株が新たに登場したため、新型コロナワクチンの3回目の接種は欠かせないと話しています。3回目の接種を終えた人は総人口の 13.9% となっています。全国の中学高校に医師や看護師を派遣し、新型コロナワクチンの接種を行う訪問接種が15日から始まります。教育部によりますと、自治体などと協議し、15日から学校ごとに接種を行うということです。 中学高校生の新たな感染者数は先週1日平均780人余りと増加傾向にあります。教育部が12歳から17歳までの生徒を対象に訪問接種の需要調査を行ったところ、接種を希望する人は合わせて8万3000人余りで全体の 6.9% に過ぎませんでした。副反応の心配からためらう人が多いのに対し、専門家らはアメリカの場合、10歳から17歳までの子どもでワクチンを接種せず、新型コロナウイルスに感染して入院する人は、ワクチンを接種した子どもより10倍も多い。接種の効果は確かにあると話しています。新型コロナワクチンの接種を受けたことを証明するワクチンパスを生徒が利用する施設に適用することについては、学校は窓が多く換気しやすい構造になっているが、塾や勉強カフェなどは換気しにくい構造のため、感染拡大のリスクが高い、強制的な接種ではなく、生徒の学習権を保護するために必要な措置だと説明しています。ただ、接種の時期や対象については、今後調整する必要があるという声も出ています。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。ただいまニュースをお送りしています。
鳥インフルエンザがチュンチョン南道チョナンなど全国11カ所の養鶏場で確認され、鶏肉や卵の供給量が減っていることから食品価格の上昇にもつながっています。鶏肉など肉類の価格は1年前に比べて 16% 上がり、この7年間で最も高くなりました。卵30個入りのパックの小売価格は平均6200ウォン台と1ヶ月前に比べて 4% 以上上昇しました。感染がさらに広がる恐れがありますが、養鶏場によってはずさんな管理が続いているため、政府は養鶏場の消毒など感染防止対策を怠った場合、補償金の削減や過料を課すなどの措置を取るとして対策の徹底を呼びかけています。鳥インフルエンザの発生は韓国だけでなく世界各国で広がっています。今年5月以降、ヨーロッパやアジアなど41カ国で鳥インフルエンザが流行し、鶏肉や卵の供給量が減っていることから食品価格の上昇にもつながっています。日本による植民地時代に日本軍に徴用された夫を亡くした後、強制動員の被害者らを支援してきた太平洋戦争犠牲者遺族会会長のイ・グムジュ氏が老衰のため死去しました。101歳でした。イ・グムジュ氏は1920年韓国南西部のスンチョンで生まれ、1940年に結婚しましたが、夫は1942年に日本海軍に徴用され、翌年南太平洋で戦死しました。1988年に韓国の太平洋戦争犠牲者遺族会の会長に就任し、強制動員の被害者1273人から被害の事実を聞き取り、真相解明に向けた活動を続けました。イ氏は元慰安婦らによる還付裁判など7件の訴訟を日本の裁判所に起こしたほか、元徴用工らが三菱重工業を相手に損害賠償を求め、韓国最高裁で勝訴が確定した訴訟にも貢献しました。また終戦直後に日本から祖国に戻る韓半島出身者らを乗せた輸送船浮島丸が京都舞鶴港で爆発し沈没した事件をめぐる損害賠償訴訟を支援し、強制動員被害の真相解明などに関する特別法の制定や政府の被害調査を導きました。世界的な大ブームを巻き起こしたネットフリックスのオリジナル韓国ドラマイカゲームがアメリカのゴールデングローブ賞で作品賞と主演男優賞など3部門にノミネートされました。ゴールデングローブ賞を主催するハリウッド外国人映画記者協会の発表によりますと、イカゲームはテレビ部門でドラマシリーズの作品賞に、俳優のイ・ジョンジェは主演男優賞に、俳優のオー・ヨンスは助演男優賞にそれぞれノミネートされました。ゴールデングローブ賞はアカデミー賞の前哨戦として知られていて、 去年はチョン・イサク監督の映画ミナリが外国語映画賞を受賞しています。以上、ナム・ウヘがお伝えしました。